おはようございます。高原ご一郎です。さて、クリスマスを題材にした賛美歌のことをクリスマスキャロルって言いますけど、いや実に名曲が多いですね。中でも清しこの夜は世界一有名なクリスマスの賛美歌だと思います。酔っ払いが歌っても清らかな気持ちになる不思議な曲ですね。実はこの賛美歌はとあるトラブルをきっかけに生まれました。1818年クリスマスの前日、オーストリアのオーベンドルフという村の教会オルガンがネズミにかじられて突然音が出なくなってしまうんです。そこで教会の司祭見習いであったヨゼフ・モールの書いた詩に、村の音楽教師でオルガニストを務めていたフランク・グルーバーという人が急いでメロディーをつけてギターで伴奏して急場をしのいだんですね。この詩の内容は、今から2000年前、貝場桶に寝かされた救い主イエス・キリストの誕生を聖書の史実にのっとって書いたものです。原文の詩はこうです。静かな夜、聖なる夜、すべてのものが眠りに落ちている中で、目覚めているのは愛すべき母と子だけ。気高い幼子は天国の安らかさに包まれて眠っている。実はこの詩を作ったモールには暗い老いたちがありました。私生児だったのです。父親は兵士でしたが、任務に就いた先の貧しいお張り子との間に子供ができたんです。しばらくは一緒にいたようですが、モールに物心がつく頃には彼女を捨てて行方をくらましていました。だからモールは自分の父親がどんな人だったのか、どんな顔、形、声をしていたのか、何にも覚えていないのです。彼はお母さんと二人で貧しい少年時代を過ごしたのです。彼が生まれて間もない時、教会で洗礼式があったのですが、彼の名付け親は死刑執行人であって、その時に立ち会えず代理人が立ち会いました。大変利発な子で素晴らしい声の持ち主でもあったんですね。それでやがて合唱隊のリーダーに見出されて、教会に使えるようになっていくのです。彼は老いたちに屈することなく前向きに生きていきましたが、それでも自分が私生児であったという老い目はなかなか言えるものではなかったのです。しかしそれだけにイエス・キリストの誕生記録には深く感動するんです。なぜならイエス・キリストは諸女マリアから生まれたのですが、その当時でもそんなことを信じれる人はほとんどいなかったからです。いわばイエス・キリストも少年時代、私生児のように見られて育ったのではないか。この方も幼い頃、冷たい視線を浴びながら、しかも前向きに生きられたのではないか。クリスマスの旅に、モールは誰よりも自分の内面を分かってくださる方として、キリストのことを味わったというのです。さて、今日はこのモールが題材にした、クリスマスの箇所を聖書から紹介いたしましょう。聖書の中にこう書いてあります。今日、ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝場桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。今読んだ箇所には、キリストが誕生した時、その夜、御使いが羊飼いたちに告げた言葉が書いてあります。それによると、キリストの印というのは、布にくるまって貝場桶に寝ている姿の中にある、これこそキリストのキリストたる特徴なんだって言うんです。ところで当時、貝場桶というのは、岩をくり抜いて作ったものです。石でできた横長の臼のようなものなんです。その石のくぼみに、布で巻かれて横たわる姿の中に、キリストのキリストたるゆえんがある、キリストの特徴がある、 というわけです。実は聖書にはこの箇所の他にもう一回キリストが岩の穴の中に布でくるまれて横たわっているという記事が出てくるんです。それは十字架で死なれたキリストが埋葬された記事です。キリストの墓は岩をくり抜いた横穴でした。そこに天布でくるまれたキリストの遺体が安置されたんです。これは一体何を意味するんでしょう？キリストは我々罪人の身代わりとなって死ぬために誕生してくださったという宣言なんです。キリストは初めから私たちに永遠の命を与えるために死ぬことを目的にこの世に来てくださった、生まれてくださったのだということをクリスマスの冒頭で暗示しているのです。今から2年前、2008年11月26日のことです。インド最大の都市であり、商業の中心都市でもあるムンバイというところで、同時多発テロが起きました。ラッシュトレイ・カイバーというイスラム原理主義のテロ組織がマシンガンを乱射しながら、約200人もの人々に無差別殺戮の攻撃を加えたのです。テロリストに狙われたホテルの一つに、タジマハールホテルというのがあります。ここは世界遺産に指定されている由緒あるホテルです。インドでナンバーワンの高級ホテルなんですね。そしてそこにテロリストの集団が乱入し、ホテルのレストランで機関銃を撃ちまくったんです。その場にいたお客さんのほとんどが亡くなってしまいました。ところが、極めて例外的にある人物が生き残ったんです。それで新聞記者がその生き残った人物にインタビューしたんですね。同じテーブルにいた人たちは全員亡くなっているのに、どうしてあなた一人が助かったんですか？彼は答えました。はい、誰かが私を掴んでテーブルの下に引き寄せてくれたんです。テロリストは倒れた人々にも容赦なく銃を乱射し続けました。しかも笑いながら。記者は聞きました。それなのにどうしてあなただけが助かったんですか？彼はこう答えたんです。私の服のほとんどが撃たれた人の血で真っ赤に染め上げられていたからだと思います。テロリストたちは血を浴びて倒れていた私を死んだものだと思ったのです。この人物が助かった理由はたった一つですね。誰かの血を浴びたおかげなのです。誰かの命が彼を守りました。誰かの流した血が彼を覆っていたので彼は救われたのです。これと同じことが私たちにも言えるのです。キリストはあなたが永遠の命を受けて地獄の裁きから助かるためにあの十字架の上で血を流してくださったのです。キリストの十字架の死があなたを裁きから覆い隠し、あなたに永遠の命を与え、あなたに天国の国籍をもたらすのです。そしてその約束を実証するためにキリストは死後3日目に復活してくださったのです。キリストはあなたのために血を流し、死を滅ぼすために生まれてくださったんですね。そしてあの男性が何者かの手によってテーブルの下に引き寄せられたように、今日この瞬間キリストはあなたを救いに引き寄せようとして働いておられるのではないでしょうか。どうぞあなたのために天から下った救い主イエスキリストを心の中に受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。